FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元弘くんです。どうぞ。
通信制高校に通う元弘です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ次、せつなくんどうぞ。
こんばんは、定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしていきます。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
はい、では早速参りましょう。本日のお題はですね、つい先日、まあ、これが放映されている時にはちょっとだいぶ昔の話かもしれませんが、参議院選挙がございましたね。
はい。
ね。というわけで、今回は、私たちは来年選挙権を持つわけですが、どうしたら、まあ、私らぐらいの世代、まあ、若者が選挙に行くのとか、今行ってない人がどうやったら行くんだろうみたいなことを話していきたらなと思うんですけど、いいですか？
はい、もちろん。
はい、
はい、じゃあ行きましょう。何から行きます？どうしたら、
まあ、
今行ってない人が、
まあ、若い人たちだけではなく、ただただもう選挙に行ってない方々というか、まあ、選挙に足が運べてない方がどうやったら選挙に足を運べるかっていう感じが、今もう選挙の投票に結構関わってくる問題なんじゃないですかね、
まあ、
と思います。
そうですね、まあ、投票率が今おじいちゃんおばあちゃんの年代はまあまあ高い方なんですけれども、何歳ぐらいなんだろうね。だいぶ若者 の選挙率、
20代から後半ぐらいまで、
がちょっと低いのかな。で、じゃあそれを、その今行けてない人たちをどうしたら投票に行ってもらえるのかみたいな工夫みたいなものをね、考えれたらね、いいと思うんですけど、何かありますか？その
なんか
こうしたらもっと来るんじゃねえのみたいな、
スタンプカード的なものを作ったりとか。
なるほど。
例えば5個ぐらいスタンプ欄を作っといて、1年に1回選挙の時に来たらそこにスタンプをして、5年分貯まったらなんか大きいものと交換みたいな。
大きいもの、
大きいものっていうか、なんか何か、
まあ、自分の5個貯まりましたみたいな、欲しいもの、
まあ、ではないけど、なんか例えばお菓子折りと交換みたいな。
なるほど。
そういうお菓子よりもなんか税金免除とか、
まあ、例えばね、
1回だけのこの取引だけ、
5年間も頑張って貯めたのにお菓子だけってちょっとしんど
ないでしょ。まあ、それはし
んどいけど、
まあ、それやったら1回ずつにスタンププラスうまい棒ぐらいも欲しくなって、
うまい棒もどうかと思うけど、
私はうまい棒食べれないんだけど。
まあまあ、でもあれやん、まあ、スタンプにしたら5年分、5年分貯まったら、そこで5年分貯まったっていう達成感もあるから、そこで、まあ、専門的な話じゃないけど、あれ、快楽物質のドーパミンが放出されるわけですよ。それで達成感っていうのが得られるから、またその達成感を得るために次のスタンプカードをもらったら次も選挙に行くわけですよ。
なるほど。まあ、なんか達成感プラスなんかもらえたら、まあ、もっとバンバン台なんですけど、
なんか、
まあ、
個人的にもっと前に向くんじゃないかなっていう足が、
個人的には楽器が欲しいんですけどね。
いや、そんなでかいもの
は、何万 万円まで保証するなんかとかクオカードっぽい役割みたいな、
商品券みたいな、
そうそうそう、商品券みたいな、そういうのでもいいんじゃないかなと思ったりしますけど、
最近見た それに近い話って言ったら、うん、選挙に行ったらタピスタ半額キャンペーンっていうのがたまたま入ってきて、
あったあったあった、
タピスタっていうなんか、タピオカミルクティーがすごく有名なお店が、まあ、東京に多分あるんだと思うんですけど、
大阪にもできたんじゃなかったかな、忘れた、
まあ、とりあえず、まあ、超若者に支持されているお店なんですけども、そこのお店が、投票当日証明書を、ご掲示いただいたお客様には、全品半額にすると書いてあって、
半額、
なんかその投票し終わったら、うん、投票しましたよっていう紙がもらえるんですけど、うん、それを見せると半額になるよっていうやつですわ、それは、う
ん、まあ、他にもなんかいろいろお店とかでそういう割引を実施しているお店が結構あるみたいですね。
あとはなんかその選挙行くのでお店休みますっていうところもあったみたいですね。
そんなお店が、
そうそうそうそう、
選挙行くために、
もう全員で、うん、もうそこのお店は選挙行くのでお店を休みますって言って、
一人一人が休みますって言ったんじゃなくて、そこの店がもう選挙のために休業しますってことですか。
yes, yes, yes.
あー、なるほどなるほど。
だからそうやってそのお店を閉めてみんなで行こうみたいなお店もあったみたいですよ、うん、それはテレビでやってたかな。
いい意識の、うん、お店だなと。
そうそうそう、うん、まあ、ただ選挙を午前中に終わらせて午後から開けてもいいのかなとは思ったけど、
2人はまあ、来年になった選挙、まあ、僕もそうだけど選挙権がもらえるわけなんだけど、
う
ん、
そうだね、
2人は行こうと思っているのかどうか、まあ、
もちろん、
まあ、行った方がマシかなと思
って、マシかなって
、例えば一票の格差とかって最近言われてますけど、うん、その一票入れたところで本当に自分が入れた人に、入れた人が何当選するか分かんないけど、うん、入れたらもしかしたらその一票の格差で受かるかもしれないじ
ゃ
ない、その可能性をこう託すじゃないですけど、
うん、かけてね、
そうそうそう、
まあ、だってもしかしたら自分が、なんか俺の一票なんかもどうせ一票だろうみたいな感じで投票しなかったら、自分が支持してた議員さんがもしかしたら999票と1000票で一票差で負けてしまうかもしれないみたいな。
実際に一票差で負ける勝ったっていうのがあるっていうのが、うん、そうそうそう、あるらしいので、
だからもうそれがなんかちょっと嫌やん、自分が投票せんかったがばっかりに自分が支持してた人が当選できなかったみたいな、うん、そういうのがなんか嫌じゃないけど、そういう、まあ、その一票のね、うん、重みじゃないけどそれにかけてそれは行きたいなって思ってますね、
うん、じゃあこれは素朴な2人への質問なんだけど、うん、もしその立候補者に、うん、支持したい人がいなかったらどうする。
支持したい人、別に自分自身支持する人がいないけど選挙にはっていう時に、
そうそうそうそう、
普通に行くとは思う、うん、その時はまあどうしても僕は行くと思うって言ったことだけやけど、うん、
まあ誰に入れるかはよく適当に入れる、それ
適当には入れない、
うん、適当には入れない、
確実にちゃんと考えて、まあ、その分からんなりにも会いに行って、マシっていう考え方はあんま好きじゃないから、僕的にはバランスを見て投票すると思います。
なるほど、じゃあ少なそうな人とか、そういう何全体的なバランスを見て、あ、この人多そうだから違う人のとこ入れておこうかなみたいな感じ、
それはあるかな、考え方として。
まあ、でも実際僕はあれですね、選挙カーが通るじゃないですか、
通る、ね、
だからそれで僕自身がパッと見て、なんだろう、その選挙カーの、まあ、演説の声とか、うん、その名前がもうパッと見て、あ、この人覚えてると思ったらその人に入れるかもしれないですね。
なるほど、 それが狙いなんだけどね、 それは
それか、まあ、僕、まあ、家がそういうなんか選挙をする場所に、選挙の演説をする場所に近いので、とても近いので、
はい、よくしてる場所に近いね、そうそうそう、う
ん、だから演説の内容が嫌でも聞こえてくるんですよ
何言ってるか分かるっていう、
だからなんか、あ、この人すごいいいこと言ってたなみたいな人がいたら、その人支持してなくても なんかその人
に入れるかなみたいな。そうそうそうそう、
まあもう完全にもうあれですね、演説の狙いに乗っかっちゃってるわけですけど
まあ別に乗っかる乗っからないは、まあ個人の自由ですけど、うん、私は個人的にはあのそういう場合は名前聞いたことない人に入れるタイプ。
あ、もう選挙かうるせえみたいな。そうそう、そういう感じ。
あの1回っていうか何回かあの選挙カーが通るときに起きてるんですよ、私うるさすぎて。で、
うるさすぎて、
そう、うるさすぎて。でプラスあの学校にいた時、中学にいた時に、うん、あのテスト中に、
あの
国語の聞き取りテスト中に、しかも国語のテスト中に、あの学校の前で選挙の演説し始めた人がいたんですよ。
あ、
いるんや。
いた。その、本当はあの法律とかでダメなんだけど、
学校の周りとかはあまりやっちゃいけない、
あまりじゃなくて絶対やっちゃいけないんだけど、
やっちゃいけないという、
法律になるからな。
そうそうそう、でやっちゃいけないって言ってるんだけど、やっちゃった人がいたのよ。
やっちゃったねって感じ
で、もう何、あの完全に締め切ってやったね、あの時は。
聞き取れたテスト
は。最初はもうやり直しみたいな感じ。
あ、
だからテスト時間は短くなるし、何してくれとんじゃねえって感じだったけど、
あ、そうやな
ちょっと切れ気味だったけど、もう聞こえてくるから、もうどうしようもないから、もう、うん、笑うしかないみたいな。いや、
先生も止めに行かんかったんかな。
多分外回りの先生がたまに寄ってやから、多分その人は止めに行って途中から静かになったけど、
あ、
だから途中まではめっちゃうるさかった。
まあ、選挙カーとか
演説ってその人には絶対いらないねと思った、
うんうん、選挙カーとか演説って、まあ、もう本当に重要なことやと思うし、なんかあの人々に覚えてもらうためにもあってはならないことやと思うけど、だけどもうちょっと学校とかの周りでもししなければならないっていうか、やむを得なくする場合になったら、学校の事情とかをちょっと事前に調べてから、
または学校の許可を取れる。
そうそうそうそうそう、
まあ、あの法律でやっちゃいけないんで、やらないでくださいって感じなんだけど、まあ、
法律違反になるので気をつけてくださいっていう
こと、うん、というわけで、あのルールを守って選挙活動しましょうというわけで、今回はここまで
して
くださいということで、うん、今回はここまで送りしてまいりました。10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしています。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM 舞鶴までお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773-77-0124 77-0124、 FM 舞鶴10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回をお楽しみに。さようなら。
さようなら。